SDA の存在価値パート1話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、まあ、今出てますように SDA の存在価値ということで、学んでみたいなと思っています。実は少し前にですね、ちょっと家の片付けをしながら本棚とかを整理していたんですね。そしたらこう昔のいろんなものが出てくるわけですね。そしてこう広い、まあ拾い上げながらですね、まあ、見ながら必要なものか必要じゃないかという揺れ置きをしてたんです。そしたら、懐かしいこの雑誌が現れてきたんですね。実はこれ40年ぐらい前に書かれたものなんですけど、まあ、つまり我々が高校時代ですかね、そのぐらいの年代の時に書かれたものなんですが、まあ、我々の一つ上の先輩がですね、いつも部屋にこもって書いてたのを記憶してるんですが、その一つの雑誌だったんですね。それがリアリティという雑誌です。これはまあ、その当時、まあ、これを編集していたのが塚山睦美という、私の一個先輩なんですが、でその方が書いたものです。まあ、当時、本当にこうある意味何て言いましょうかね、この尊敬の、まあ、念を持ってと言いましょうか、よくまあこういうことができるなと思って見ていたんですけども、今改めて見たときにこれは間違いなく聖霊に導かれて書いただろうなと感じたんですね。まあ、これ、まあまあ、40年前に当然読みましたけれども、その後何度となく広げて見たものではあるんですけども、最近ずっと見てなかったんですね。で久しぶりに開いてみたら、これはすごいことを書いてるなと、考えさせられることが書いてあるんですね。それを今日は皆様にご紹介したいなと思っています。でパート1ですので、まあ、続きがあるんですけども、まずは、どういうことが書かれているのか、おそらく読んだ方もいると思います。しかしこれ何て言いましょうかね、時々開いて見た方がいいんじゃないかなと僕は思っています。そういう内容なんですね。で副題が今なぜ SDA か、まあ、実はこのリアリティの、テーマがですね、今なぜ SDA かというそういう雑誌なんです、ね。まあ、そこからちょっと皆さんに、取り上げてですね紹介していきたいなと思っていますけれども、まあ、最初に冒頭にこういうお話があります。ある教会の近くに政治と宗教を論じるのが趣味というしたたかな人物がおりました。その話を聞いたある教会の長老が何とかこの魂を導こうと大いに勇んで、長くもない神をですね、切りに床屋に行ったわけです。で床屋に行くと、こちらへどうぞと言ってですね、この何て言うんでしょうね、バーバーチェアって言うんでしょうか、椅子にですね案内されましたので、そこに腰掛けたわけです。すると床屋は、あなたの職業は何ですかと聞いてきました。長老は牧師をしておりますと答えます。ほう、なぜ牧師になられたんですか。子供の頃から神を信じてはいたんですが、本気で信じたのはですねと言ってですね、調子よく信仰の世界に入ったいきさつをですね話し始めたっていうんですね。熱く語りました。熱く語ったんですが、床屋は特段感じた様子もありませんでした。でそれで牧師さん、あなたのお父さんは何をしていらっしゃったんですかと聞いたんですね。はあ、父も牧師です。いかにもありそうだという顔をしてですね、床屋はハサミを動かしながら、牧師さんは教会はどちらというふうに聞くわけです。 SDA と言いまして、あまり聞き慣れないかもしれませんが、この教会はですねと長老は再び熱弁を振るのですが、聞いているのかいないのか、床屋はで牧師さんのお父さんはどこの教会でしたと畳みかけます。はあ、父も SDA でしたと、まあ、その時さすがにその時ばかりは自分の父親が無神論者かアル中患者か何かであってほしいと思ったそうです。つまりどんなにそれなりの理由があって選んだような職業や宗教であっても、結局彼は父親の真似をしただけなのではないかと床屋は言いたかったようです。 所詮人間とはそれぞれ育った環境によって形作られるもので、後になってなぜ自分が今歩んでいる道を歩むようになったのか、理論的理由付けをするのだという、そういうふうに言いたかったんですね。今なぜ SDA かを若い世代が考えるとき、親、教師、先輩たちの敷いたレールというものを抜きにして語ることはできないだろう。彼はですね、そういう観察をしてるんですね。現在10代から20代の SDA2 世3世にとって、これは当時40年前に書いてるものですから、今では4世もいるはずですよね。2世3世にとって教会は自分で選び取った道とは言えないだろう。子どもたちは親と一緒に教会へ行き、宗教行事に参加することが当たり前という温室育ちの世代は、温室を出た後も教会とのつながりを保ち、教会に貢献していくだけの愛着と使命感を持っているだろうか。そして SDA でなければならない理由と、その使命の担い手として誇りや喜びを見出すだろうか、というふうに書いてるんですね。ちょっとね、引き込まれちゃうんですね。なぜかこういうものを聞くとですね。今日不思議だなと思ってまた一つ感謝してるんですが、申し合わせたわけじゃありませんが、今日証の時にですね、遠山姉妹がですね、SDA なぜ今 SDA かっていうね、そういう内容の証をされたと思うんですが、不思議ですね。神様はこういうテーマをですね、なぜか申し合わせもしないのにテーマが合ってしまうっていうですね、こういう現象は今日だけじゃなくてよくあるんです。つづら原さんともね、ちょっと会話の中でそういうことを導きってあるんだよねっていう話をして感謝したことがあるんですが、今日もそうでした。で、この今なぜ SDA かという問いに正確に答えられる人が何人いるでしょうか。皆さんは PK という言葉聞いたことありますか、あるいは使ったことがありますでしょうか。これね、よくご存知の方も当然多いわけですけれども、この言葉はですね、ちょっと見てみるとこういうことですかね。この言葉はプリチャーズキッズ、つまり牧師の子供の頭文字で、近年牧師の息子や娘に目立つ非宗教的態度、進んで世の風俗を取り入れる傾向を指して、あいつは典型的な PK だというふうに若者同士で用いる用語なんだそうです。そういうふうに言い合ってることがあったんでしょうね。で、仮にこの言葉をですね、大人の会話として考えるとこんなふうになります。親御さんはあんなに立派なのに、あの子はどうしてこうなの、というね、会話なんだそうです。で、それをそういう意味を含んでるんですが、この大人同士の会話にはいささかこのトゲのあるように聞こえるんですね。なぜかあいつは典型的な PK だには、さりげなく込められた同情とも容認とも取れるニュアンスがあるっていうんですね。そういう、それが特徴なんだそうです。そしてこの雑誌リアリティという雑誌を編集したこの塚山、先輩なんですが、一つ上なんで塚山睦美と言いますが、その方も、例に漏れなく SDA3 世として生まれてきたんですね。生まれ育った経験、そのことからこの記事を書いているんですね。彼もおそらく典型的な PK だと言われていたのかもしれません。今教会は多くの若者たちの生活圏から遠のきつつある。現状どうでしょうか。これ40年前に書かれていることなんですが、今現在はどうなんでしょうか。よくて1週間に数時間、しかも友達に会うのに利用する待合場所でしかなくなりつつある。それが子どもの頃から通い始めた教会で多くの知人がいる母教会であったとしてもである。彼らにしてみれば、友人と落ち合うのに教会の方が喫茶店よりは好ましいと考えているのかもしれないし、教会の側としてもそのような役割を果たすことに甘んじているような感じを受ける。最近の若者はという決まり文句すら最近ではあまり聞かれなくなり、 もはや彼らに真剣に何かを期待しているというよりは、時代が違うから仕方がない、ないんだと妙に諦めたような響きがある。理解のある大人たちはせめて彼らが教会に足を運んでくれるだけでも、遊びに来てくれるだけでもと思っているようだし、若者たちもその程度割り切ってもらう方が都合よく思っているのかもしれない。まあそんなふうに書いてるんですね。まあ実は私自身も経験がありまして、まあ、当時は那覇教会ですかね、那覇教会に通っていたと思うんですが、教会に行くとですね、当然9時15分から賛美歌礼拝が始まるわけなんですが、その頃その賛美歌礼拝が始まる頃に若者の姿というのはほとんどないんですね。そして安息日学校が終わる頃にぼちぼちやってきて、礼拝が終わる頃に教会の玄関でたむろするという、そういうパターンをですねよく見てきました。そういうことを何度か目にしてたんですね。もちろんこういう方々だけではなくて、熱心な方々も当然おられたんですが、そういう人たちが結構いたということを目撃したことがあります。今年のライフ 1月号、まあ、今年って40年前の今年なので、はい、特集は面白かった。休みで地方の教会へ帰る産育っ子たちが重荷に感じること、いわく学院生は何でもできると思って特別賛美歌、伝道地頼り、何でも頼む。一度引き受けると何度でも頼まれる。引き受けるのが当たり前のような態度で頼まれ、断れば悪く言われる。信仰がしっかりしていないのに証や祈りを頼まれるのがつらい、エトセトラとこう書いてあるんですが、本人たちがそれに意義を感じていようといまいと教会活動が義務付けられてしまう雰囲気、それと古い考え方を強制する大人の存在が若者たちの教会への足を重くしているようだ。確かに彼らとしてうちに燃える何かがあれば喜んで伝道するだろうし、証だって賛美だって祈りだってするであろう。霊に育まれてもいないのに話せと言われ、またなぜそうすべきであるか納得がいかないのに大人の標準でクリスチャンらしく振る舞うことを要求されるのがたまらないというのも一理ある。まあそんなふうに書いてあるんですね。まあ、40年前というと我々が10代そして20代になろうとするその頃なんですが、そういう思いで、まあ産育学院に通っていた若者たちが母教会に休みで帰ってきたと帰省した時、いろんなことを頼まれて嫌だっていう思いがここに書かれてるんですけども、まあ教会の人たちとしては久しぶりに若い人たちが来てですね、歓迎当然歓迎しますし、そしてそういう人たちにある種の期待を持って何かお願いしたりっていうことだったんだと思いますが、頼まれる側の子どもたちはそういう思いでいたというふうな、まあ、ことがこう書かれてるんですね。このような世代を抱えた学院教会はどうしているのか。そうですね、さっきのライフ記事に学院の教会は新しい企画を若者向けにしているが、地方教会は活気がないし、つまらない、暗いといった学生たちの意見が目立つ。確かに学院では圧倒的に青年が多い。かなり自由なプログラムが許される。伝道地頼りの激推し、聖書クイズ大会、野外礼拝、音楽プログラムを持ち、人形劇をする。私自身、学生時代に好んでやった宗教活動といえば、いかに集会を面白くし伝道を楽しくするかという努力だったように思う。いわば宗教に飽きが来ないように霊的、娯楽のカンフル剤を打つのに一生懸命だったのである。しかし笑いがあればあるほど、いろいろ工夫を凝らせば凝らすほど本質的なものから逸れていくのではないかという恐れがつきまとったのである。どんなに演出効果を高めても、そこにはかつての足踏みオルガン1台しかない天幕講演会に大勢の聴衆を引きつけたあの力はなかった。 なぜわざわざこんなことをしなければならないのかという当初の疑問は未解決のまま残されるのだった。熱心にですね、楽しくみんなが集まってやれるように、たくさんの人が参加できるようにっていろんなことをするんですけども、なんか本質的なものから逸れていってるように感じたっていうわけですね。そしてでそれをしている最中、なぜこういう働きをしなければならないのかという理由がわからないままやってたっていうんですね。この足踏みオルガン1台しかない天幕集会に大勢の人たちがこう詰めかけていたという、このことに関してちょっと考えてみると、戦後20年、戦争が終わって20年ぐらいしてからですね、今から約60年前ぐらいでしょうかに生まれたばかりの当時の SDA 沖縄伝道部会における宣教活動は破竹の勢いで進展していきましたと、こう彼が書いてるんですね。1年で140年のバプテスマ数を出した、月にすると11人から12名ぐらいの計算になるんですが、沖縄では唯一の私立の小学校中学校を設立運営し、医療面においてもアドベンチストメディカルセンターがオープンし、近隣からはもちろんのこと離島からも患者が押しかけてきました。1ヶ月も続く講演会には何百人もの聴衆が詰めかけるという、まさに宣教活動全盛時代でした。その頃はね、今から60年ぐらい前は、講演会、キャンプ、バザー、 VBS 運動会、クリスマスページェント、新年会などなど、老いも若きも一丸となって活動していた時の教会は燃えていました。そういう時代だったんですね。その時の力と比べたらいろいろ工夫してやるんですが、全然力がないって言うんですね。青年伝道の低迷は世代の違いが原因だとよく言われる。考え方、ライフスタイルの目まぐるしい変化する時代において、時代を先取りしていく世代に対し、それにろくについていけない中高年層の固定観念を押し付けようとするからいけないんだというのが定説のようだ。しかし仮に若者による若者のためのナウイ伝道なり教会ができたとして、青年の数を増やすことが果たしてなぜ SDA かとの回答になるのだろうか。そんな難しいことはどうでもよい、ただみんなで楽しくできさえすればよいではないかというのでは、この教会の存在する理由があまりにも希薄である。若者が集まれば集まるほど、安息日、結婚問題、衣服、食生活、娯楽に至るまで、なぜ SDA はという声は後を絶たないであろう。そのような世代に教会を適合させるとなると、これは単なる伝道方法の変化にとどまらず、教会の方針、さらにはその目的自体の変化をも意味しないだろうか。我々はそこまで許してもいいのだろうか。もしそれが行き過ぎだとしたら、どこで線を引けばよいのだろうか。こんなことをですね、書いてるんですね。そして、こうも書いています。この世代を特徴づけるものは、思想、主義よりもフィーリングに走る傾向である。消費者としての彼らを見ても、質よりは外見。少々値が張ってもブランドという思考はかなり強い。どうですかね、40年前の青年たち、思い当たるところがあるでしょうか。これが教会にまで持ち込まれるならば、距離よりは交わりを重視、理念よりはムードを優先するということになりかねない。ちょっとこれ今振り返って見てみたいと思います。今の世代、今の世代って40年前の世代のことですけども、今はもっとどうなってるんでしょう、さらに進んでいるんでしょうかの特徴づけるものはこういうものだと彼は観察してるんです。1、思想主義よりもフィーリングに走る傾向がある。2、質よりは外見、少々値が張ってもブランドという思考。3、距離よりは交わりを重視。そして理念よりはムードを優先する。こういう傾向があったっていうんですね、彼の目から見てですね。また 多様性の一致が必要だとも言われる。さまざまな人がいて、さまざまな思想、表現法があっても良いではないか、共存することを学ぼうというわけです。私は、教会を取り巻くあらゆる思想は、次の2つに大別することができるように思う。すなわち、人を集めるために教会を変えるか、教会に集めるために人を変えるかである。これらが究極的には罪人を救うために神の要求を変えるか、神の要求に沿って救われるために罪人が変えられるかの論争点にまで及ぶかもしれないという懸念は考えすぎだろうかと言っています。これもちょっと振り返ってみましょう。教会を取り巻く2つの思想、1つは人を集めるために教会を変えるという考え方、そしてもう1つ、教会に集めるために人を変える。で、これは究極的にはこうなるんじゃないかというんです。人を集めるために教会を変えるは、罪人を救うために神の要求を変えるか、そして教会を集めるために人を変えるかというところでは、神の要求に沿って救われるために罪人が変えられるかというふうになるのではないかと観察しています。まあ、こういうふうに考えるのは行き過ぎでしょうかと彼は言ってますけどね。豚肉料理がふんだんに使われ、祖先崇拝が根強い沖縄人社会に SDA が伝えられた時、教会は彼らを勝ち取るために標準を下げることをしなかった。迫害も偏見もあったが、収穫も多かった。今日の世代に対する伝道はそうはいかないのだろうか。こういうの読んでてすごく考えさせられたんですよね。よく言われる世代の違いとは、具体的に言えば豊かさの違いではないのか。ピクチャーロール一つで大人も子供も飽きもせず伝道集会に集まってくる話、家族に感動され村八分になりながら信仰を守り通す話など、かつての沖縄伝道戦線を彷彿とさせるこれらの報告は、今では中南米、東南アジア、アフリカといった発展途上国でしか聞かれない。現世での幸せに恵まれない者が来世に望みを託すのはごく自然であり、そのような人々に再臨一本槍のアドベンチズムが受けるのも納得がいく。しかし今日、文明洪水国日本の若い世代は教会を心の支えとする必要がなくなったのかもしれない。かつて教会の教えに慰められ教会の発展に生きがいを感じた世代は、今や教会とは別に、あるいは教会と並行して社会的成功、豊かさを手にした世代と取って変わりつつあるのだろうか。 GDP と宗教に対する依存度が反比例するのであるなら、現在伝道の成果が上がっている国々も、これから生活水準が向上すれば日本と同じ道をたどるのであろうか。日本の SDA の伸び悩みは、再び何らかの社会不安が我々を襲うまで続くのであろうか。まあ、こんなことをですね、言ってるんですね。心ある信徒たちは、米国日曜休業令やカリフォルニア大地震がリバイバルの火付け役となってくれるのを期待し、これらの問題がよりエスカレートするのを心密かに願っているのかもしれない。我々が遅かれ早かれこれらの問題と直面することは確かだが、しかし仮に日曜休業令が今年具体化し始めたとしても、今の状態では教会内に混乱と不安を引き起こすだけで、リバイバルどころではなくなるのではないかと思う。我々が今必要としているのは、この教会に対する確信と、この確信を行動に移せるだけの霊的覚醒、つまり SDA でなければならない理由付けと動機である。迫害が 迫害があればリバイバルが起こるのではなく、リバイバルが迫害を呼ぶのである。我々が今必要としているもの、この教会に対する確信と、この確信を行動に移せるだけの霊的覚醒、つまり SDA でなければならない理由付けと動機付け、これをですね、知らなければ覚醒しないっていうんですね。まあこれは一体何なのかというのは、まあ後々学んでいければと思いますが、この迫害、まあ、つまり、今から60年ぐらい前の大先輩方はですね、迫害の中で耐えてですね、反対があるにもかかわらず、多くの人たちが教会に導き入れられてるんです。私も直接迫害にあって逃げた人たちのこと、方々から証を聞きました。そして山狩りって言ってですね、土曜日に安息日に教会に行くもんですから、子どもたちを行かせないようにして、親たちが普通の道を通れないもんですから、山を通って教会に行こうとする人たちを捕まえるために山狩りをするんですね。親たちが山で捕まえて家に戻すわけです。それをしようとして追いかけて行った時に、ある婦人はですね、言ってました。もう隠れるとこがなくて、とにかくちょっとしたこのブッシュにこう身を潜めていて、目の前を通って行ったんですけども、誰も気づかなかった、守られましたっていうふうに、そしてその後みんなが歩いていなくなった後、教会に行きましたっていう話をしてくれたんですね。あと他にもね、いろいろありまして、迫害されて親に捕まって木にくくられた人もいましたしね、もう皆さんよくご存知です。そういう証はいくらでも聞きました。そういう中で発展していったんです、教会が。たくさんの人が、そういう危機的な状況の中にあるのに人が増えていったんですね。だから迫害があったら増えるのかといったら、そうでもないって言うんです。まず私たちの教会がに真理があると、そういう確信、この教会こそ正しいんだとっていうね、そういう確信的なものがない限り、そうそう教会にとどまっていないと思います、迫害されていながらね。でそこでそうした理由づけがあるがゆえの熱狂的なその伝道活動、そういったものが人を呼び込んだわけですよね。でそれが迫害を生んだんです。各地での大総統の上巻の42ページ、パウロはこういうふうに言ってますね。使徒パウロはキリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受けると言っている。それでは迫害の火が消えているように思われるのはなぜであろうか。その唯一の理由は、教会が世俗の標準に妥協したために反対を引き起こさないということにある。今日世に迎えられている宗教は、キリストとその弟子たちの時代の信仰のように純潔で聖なるものではない。キリスト教が世の中から迎えられているように見えるのは、罪と妥協する精神、神の御言葉の偉大な真理に対する無関心、教会内における生きた敬信の念の欠乏のゆえに他ならない。初代教会の信仰と力が復興するならば、迫害の精神もまた復興し、迫害の火は再び転じられるのであると書いてあります。またこういうふうにですね、彼はですね、日曜休業例さえ出ればみんな本気になって教会に来るだろうなどと高をくくってはいけませんとも言ってるんですね。面白い言い方をするなと思うんですが、鶏が先か卵が先か、リバイバルか迫害か、証の書はリバイバルであると、リバイバルが先であると言ってる。ではどうすれば教会は、ことに青年たちは真に燃やされるのか、単に若者向けのプログラム作りといった小手先の処方では解決にならないこと、今の状態のままで迫害を待っていたら、それが来た時にひとたまりもないことはすでに分かった。今はこういう時代なんだと、サジを投げていたのでは拉致が開かない。こういう時代だからこそリバイバルを必要としているのだ。そこでですね、彼の経験がまたこの後述べられているんですが、我々の前途が必ずしも絶望的でないことは、現にそのような世代を相手に 若者ばかりの急成長を遂げた教会がある事実を見れば明らかである。しかも彼らは一人一人が熱心な伝道者である。なぜ統一教会にそれができて我々にできないのか。まあ、今統一教会問題になったりしてますが、しかし、まあ、その問題というものをちょっと置いておいて、なぜ若者がそんなに集まるのかということは我々学んでみる必要があります。でそこでなぜ統一教会にできて我々にできないのか。あれは偽リバイバルだ、狂信だとあっさり片付けてしまう前に、何がそんなに若者を引きつけるのか分析できないものだろうか。特に私が興味深く思うのは、彼らが青年を獲得するのに現代音楽やスポーツ、パーティーといった SDA の常套手段に頼っていないという点である。彼は自分がそういうことをしてきたんでよく知ってる。そういうふうにしてどうにか人を呼びたかったからそうしてきたんです、彼もね。でもそんな手段は使わなかった。一つ明らかなのは、私がコンタクトを持った統一教会の青年たちは教会員数を増やすことを伝道の最終目的としていないということだ。彼らの頭にあるのは、教会を青年でいっぱいにしてみんなでワイワイ楽しくやることではない。彼らには共産主義と無神論を打倒し地上王国を建設するという具体的かつ現実的な目標がある。近い将来に達成すると信じて疑わないその目標のために彼らは全てを犠牲にするのであり、そのために人員獲得に励む。はじめはその数も少なかっただろうが、本気で信じ実行する者は説得力がある。しかも指導者のカリスマは彼らに寸分の疑いの余地も許さない。信者の間には同志といった意識も芽生え、一種独特の運命共同体が出来上がる。あらゆる困難、迫害もその悲壮なまでの結束力を強めるだけである。彼らの共有するビジョンに生きがいを求め、そのひたむきな生き方や人間関係に、理想を求めて今日も多くの若者が献身していく。まあこういうものを見るときにですね、一体私たちの教会で本当にこの人々を導くために一体何をしなければならないのか、でそのする動機やその信念理念みたいなものは何なのかというところをはっきりさせていかないといけない、そういうことをですね、まあ、ここから読み取ることができると思います。で続けてこう言っています。それに引き換え SDA の青年伝道は目標がない。教会が若者でいっぱいになったらいいなと願いこそすれ、何のために集めるかとなると一致した見解がない。これは青年伝道に限ったことではなく、一般的に最近の SDA の伝道目標はいつまでに何人のバプテスマを達成するかばかりである。現にいっぱいになったらみんなで何をするつもりなのだろう。さらに大規模な人集めであろうか。なぜそうまでして青年を集めるのだろう。彼らに SDA 教会の門をくぐらせてしまえば彼らを救ったことになるのだろうか。人数が目標なら狭き門、標準や距離は邪魔になるのではないか。まあここは非常に考えさせられるところですね。我々も真剣に考える必要があります。統一教会を脱会して SDA になった青年の一人は、今では何の喜びもないと悲しそうに漏らした。まあ、実際その当時、まあ、私もちょっと会いましたけども、その統一教会から脱会して SDA になった方、そして、まあ後から出ますけれども、統一教会のその沖縄支部の幹部たちにも何人かに会いましたけども、そういう人たちの中で、まあ聖書の教えの真実性を認めてね、セブンス・アドベンチスに入ってきた人がいたんですが、しかし今では喜びがないって言ってたんですね。かつて自分にあれほどの生きがいを与えてくれた統一教会に勝るものが SDA に見つからないというなら、まさに悲劇である。私はそのような教会に青年を導きたいとは思わない。その通りなんです。 我々の教会にですね、統一教会が人々を集める力があったんですが、その統一教会のよりもさらに良いものを SDA 教会が持っていなければ、そんな教会に人を導くということは自分はしたくないって言うんです。これ本音ですよね。6T371、教会への証という本ですね。これはまあ訳されていないので彼が訳したものですけれども、まだ生まれ変わっていない信徒、一度改心したものの再び元の状態に戻ってしまった信徒がいるために、今主は多くの魂を真理に導くことをなさらない。これ痛いですよね。耳に痛いです。我々なんかこの何て言うんでしょう、表面上はですね、クリスチャンというような顔をして教会に常に集まってきてますが、中身ができてないので、神様が教会に人をこう、まあ、導くのを乙女になっている。これを我々はどう受け止めるべきなんでしょうか。まあ、これを見たときに、この引用文を読んだときに一つ思い出したんです。以前ちょっと読んだ話で、カトリックの神父さんがセブンス・アドベンチストの書物を見てですね、ホワイト夫人が書いた書物を読んで、その真理に触れて、これこそ真理だと言って、確信を持った人がいたんです。ところがなぜかその人はセブンス・アドベンチストの教会には行かなかったんですね。行かなかったというよりは教会にならなかった。その理由がはっきりしていて、これは非常にまた耳の痛い話なんですが、あなた方は真理を持っていながら真理に歩んでいませんよね、そういう教会には今は行けませんと言われた。そういう話を聞いたことがあります。その記憶があるんですが、これは我々セブンス・アドベンチストが考えてみなければならない大きな点です。まあ、以前、まあ、40年あごめんなさいそうですね40年ぐらい前の話ですけれども、まあ、一昨年度の、沖縄連合青年会主催クリスマスバンケット、まあ、よく昔ありましたクリスマスバンケットっていうのがあったんですが、そこにですね、八重岳集会所青年会が音楽プログラムを担当を頼まれた際に、連生の連合青年会の許可を得て、リアリティ読者、この雑誌ですね、この雑誌の読者の各教派青年を招待した。年末稼ぎ時の統一教会からは忙しい中、支部代表2名の参加があった。彼らは SDA 青年一般の実態に呆れていたようだ。熱心さにおいても数においても彼らが我々を上回っているのは否めない事実だ。一体何が違いをもたらすのか。確かに記憶にあります。私もその中で一緒に八重岳のこの、音楽プログラムに携わった一人なんですけれども、その時に、招待して、その時統一教会、モルモン教会、それから末日聖徒イエスキリスト教会ですかね、そこに通っている若者たち何人かが来てたことを覚えています。で、統一教会、エホバの証人、末日聖徒の3者に共通して見られるのは、独特な、終末感であり、自分たちこそ世の終わりに摂理によって現れた特別な教会であるという自負である。その特異な教理のゆえに異端の烙印を押されるのだが、同時にその、特異さがあればこそ自らのアイデンティティを保ち、熱心な青年男女の信奉者を集めることができるようだ。今でこそ SDA は彼らにお株を奪われた感じだが、我々のルーツはあの再利運動であり、異端呼ばわりされたそのメッセージが当時の社会に与えたインパクトは今日の統一教会などものの数ではなかった。思うに SDA の衰退はその中心思想であるべき再臨信仰がおろそかにされたことに始まったのではないだろうか。まあ、こんなこと言ってんですね。現在の SDA の何パーセントぐらいが今世紀中にもキリストが来られるのを期待しているか、さらにそのうちの何パーセントが 実際に預言者の勧告に従い再臨に備えているだろうか。もし我々が統一教会ほどの発展を望むなら、少なくとも統一教会員が彼らの王国設立を信じているのと同じぐらいの真剣さで、我々の世代に起こる再臨を信じて、それを備え、それに備え、彼らが、文鮮明氏を疑わないのと同じくらいの信仰で、ホワイト夫人の勧告を受け入れねばならないだろう。再臨の切迫感を持たない再臨信奉者に活気がないのも不思議ではないし、そんな学校で学ぶ生徒たちがなぜ自分は SDA でなければならないのか混乱し始めるのも当然である。かつて SDA の牧会をはじめ、医療、教育、そして出版、食品事業の先駆者たちに至るまで一貫して流れていたのは、いかにして再臨までに福音を全世界に述べ伝えるかという燃えるような使命感であり、それが彼らを不可能に挑ませていたのである。それから一世紀、経済的にも組織的にも目覚ましい成長を遂げ、ほぼ全世界に福音を述べ伝え終わった我々ではあるが、止める若い役人のように足りないことが一つあるのではないだろうか。若者の教会離れという現実を前にして自分たちの無力さを感じるとき、この黙示録2章の言葉が響くっていうんですね。あなたはどこから落ちたか思い起こし、悔い改めて初めの技を行いなさい、という主の声が耳に痛い。伝統的再臨信仰に立ち返るのは、強硫、保守的、反知性に逆戻りすることであるというネガティブなイメージが強いかもしれない。再臨が近いんだから医者になる必要はない、大学など行ってる暇はない、結婚なんか考えてる時ではない、会社も辞めて明日から文書伝道、これだから極端は嫌いなんだとすぐに、拒否反応を起こす前に冷静に考えてみたい。確かに世から習い、世に習うことによって機関も人材も整い、一流のノウハウが教会内にも確保された。そのおかげで新聞の特ダネになるほどの異種間心臓移植さえ我々の病院でやってのける時代になったが、その反面ではどうせ世と同じことをし、世の人々に引けを取らないのが望ましいなら、なぜ SDA であることに固執しなければならないのかという問いかけを若者たちはぶつけるようになった。そうですね、セブンスアドベンチストも発展していってですね、社会からも認められるようになり、で周りがですね、セブンスのことを認知するようになってきた。それに伴ってですね、若者たちは一般のが認めるようなそういう、実績を上げていくことが素晴らしいというのであれば、なんで SDA じゃないといけないんですかという質問が出てきたっていうんですね。学問や職業、ライフスタイルにおいて、さらには信仰の在り方において、なぜ時代遅れなアドベンチズムを固守しなければならないのかと納得がいかないまま強制されることに強く反発しながらも、彼らは親、教師に具体的な示唆を、納得がいく信仰を、ことによってはカリスマを求めているのかもしれない。選択は自分でしたいのだが、誰か確信を持って道を示してくれる人、このライフ氏の言葉を借りれば、俺について来いという昔の青春映画みたいなものを求めているのである。今、アドベンチストの大人たちはそれが最後になるかもしれないこの世代にどのような精神的遺産を残してやれるだろうか。パイオニアたちは我々に何を残してくれたのか。再臨信徒、この再臨信徒というのが、それがただ単に毎週教会へ行き、いつか来るであろう再臨を漠然と信じて待っている善良な人々 という意味なら、どの教派も基本的には変わらず、必然的に SDA の存在価値は薄れる。しかし1844年のミラライトたちは、生きて主に会う備えをするということの何たるかを世に示し、ダミンを貪る一般教会に改革を迫るというユニークで力強い使命を果たしたのだった。彼らの目標は、それまでのクリスチャンのように単なる自己の救いではなく、花婿の道備えであった。世代は変わり、社会のニードは変わったように見えても、アドベンチストが存在する理由とその使命は変わらない。それが見失われ、他の教会や事業団体のモノマネを始めたために、我々のアイデンティティも薄れ、単なるプロテスタントの一派になり下がってしまった。生きて主を迎える準備という、他のどの宗派も成し得なかった重大使命、これを果たすことによってのみ SDA の存在価値はあるのである。我々がまずしなければならないのは、教会内においてその使命を再確認することである。あろう、何しろ生まれた時から教会で育った青年たちが最終世代としての自覚を持っておらず、この教会に魅力さえ感じていないというのが現実なのだから、と言って第一章を終えています。そう、私たち本当にこの一体セブンス・デイ・アドベンチストは何を信じているのか、そしてそれが本当に確信の持てる真理なのか、聖書的な答えなのか、こういったことは追求する必要があります。そういうのはよくわからないんだけど、素晴らしいから教会に来ていますっていうふうな立場を取っているならば、おそらくふるいの時には立つことができなくなります。雰囲気だけでは乗り切れない。自分のうちに確信があり、これこそ真理であるということを聖書の中から掴んでいなければ立つことができないんですね。そのことを再吟味、あるいは再確認ですね、再確認する必要があると彼は訴えてるんですね。いや、私もこれを読んでですね、久しぶりに読んで、あ、これは考えてみないといけない本当テーマだと思ってですね、説教で何を話そうかとかっていう考え方をしているときに、これが目についたもんですから、これをやりましょうというふうに思ったんですね。この後続けてこのテーマを考えていきたいんですが、今日はここまでにしたいと思います。その終わる前にですね、いくつか引用文をちょっと紹介したいと思いますが、一つ、これは引用文ではありませんが、ジョン・ウェスレーがですね、このメソジスト教会のリーダーですよね、そのジョン・ウェスレーが言った言葉なんだそうですが、今日再臨があったらどうしますかと問われた時、私はいつもと変わらない生活をすると答えたと言われている。ウェスレーはそういう、私はいつもと変わらない生活をしますと答えたそうです。これっていうのはすごいことですね。改めるものがないということでしょ。我々セブンス・デイ・アドベンチストはですね、それだけの確信を持って今生活してるでしょうか。キリストの実物教訓の言葉を紹介したいと思います。私は自分の品性の欠点を正すことはできないなどと誰も言ってはならない。そう思い込んでしまえば、決して永遠の命を受けることはできない。不可能であるということは、自分の心の中でそう思ってしまうからである。勝とうと思わなければ勝つことはできない。心が清めを受けず汚れていることと、神の支配に喜んで従わないことから、本当に困難なことが生じるのである。我々、神様がこうしますよというご計画を示しているのに、いやいや、罪人はそこまでできませんよと言っちゃうんですね。これはよろしくない。神様がこうするとおっしゃった時には、自分が疑い深い心を持っていたとしても、お言葉ですからと、そうしてくださいと言わなければならないですね。そういう信仰を持ちたいです。自分、人間の弱いですね、心では、いやいや、これは難しいよと、無理ですよと思うかもしれない。でも我々の良心がね、いや、これは神様が言ってることなんですよと、約束してることでしょ、 信仰を働かせてくださいって言ったとき、そうしてくださいというのが信仰者のあり方ですよね。単純に信じるべきだと思います。もう一つ、人間は自分が定めた標準以上には出ることができないことを記憶しなければならない。そうなんですよ。人は自分でここまでしかできないって決めちゃうから、その上にはもういけないんです。これは一般の、これ霊的なことだけじゃないですよ。一般的なこともそうです。これ完全に当てはまるんです。目標を立てたら、そこに向かって歩むからそこまで到達できるんですね。でも目標を立てなければダラダラして、いつまで経ってもそこまでいかないんですよ。目標を立てて、それに合わせて必要なことをしていくからそこまでいける。霊的なことも一緒ですね。最終的に人々はどこまで清められ、神様によってですよ、自分の力ではどうしようもないんですが、神様によってどこまで引き上げられ清められるかということを知って、目標に置かないとそこまではいけないっていうんです。そうしてくださいと願わなければそうはしてもらえないんです。ですから、どういうふうに、神様はどのように召しておられるのか、どこまで清まれと言っておられるのかということを学ばないといけないんです。もっともっとこの喋りたくなってしまうんですが、この辺にしたいと思います。次回パート2でお会いしたいと思います。それではですね、終わりの賛美歌歌いたいと思いますが、賛美歌の170番を賛美いたしましょう。天におられます優しい神様、あなたは憐れみ深く、私たちが本当にだらしない生き方をしていても、それを長く忍耐されているお方であります。しかし、いつまでもそういうふうにしているわけにはいきません。願くもどうぞ私たちが神の愛と、そしてこの 再臨を間近に迎え、間近に迫っている再臨を、において私たちが今どのようなことを学んでいかなくてはいけないかということを、もう一度私たちは確認していって、イエス様が来られる前にその真理をしっかり掴んで人々に伝えていくことができますように助けてください。これはただ単に自分が救われるためにということではなくて、当然それも望んでいることではありますが、多くの人々が滅びることがないようにメッセージを伝え、なおかつ神様の統治がいかに素晴らしいものであるかということを人々に伝えるためであります。願わくはどうぞ多くの人たちが目覚めて、あなたの真理に触れて立ち上がることができるように、どうぞそうするときに初めて、あなたの御言葉が多くの人たちの心に入っていくのだと思います。聖書の中に、その証をするために全世界に出ていくことがマタイによる福音書の24章に書かれておりますが、これは我々の体験の証であって、ただ言葉ではありません。願わくばどうぞ私たちが本当の悔い改めと、そして信仰を持って、神様に目を向け、また人々にその体験を証しすることができますように導いてください。ここにおられますお一人お一人、またネットを通して一緒に参加して礼拝に参加しておられるお一人お一人の上に、豊かな聖霊の交わり導きがございますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。